四国クリラジオ。
こんばんは、四国クリラジオの大橋です。今回も四国クリラジオ始めていきたいと思います。この四国クリラジオは仕事作り、仕事クリエイターですね、パーソナリティの私大橋が仕事作り、ビジネス、商売、アイデアだし、まあ要は仕事をどう作るか、まあ起業と言ってもいいんですが、そんなことをテーマに話していく番組となっています。で今回ですね、テーマは結果が出ないときどうするかというような視点で話していきたいと思います。まあ結果出ないというときに、まあ結論的にはまあ頑張るというとは変ですけど、まあ期限決めて諦められるかどうかだけっていうところはあるんですけど、まあそのあたりと、関連すること、あたり、まあ若干自己啓発っぽくなるかもしれませんが、共有していければいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。今回のテーマはですね、結果が出ない時に、どうするか、1年ぐらいみたいな、1年ぐらいっていうのは1年ぐらいやってて結果が出ないみたいな話ですね。でもともとですね、まあ、あるポッドキャスト、ここのポッドキャスト、四国ラジオでも紹介したと思いますが、漫画家さんが話しているポッドキャスト、創作ホリックというのがありまして、概要欄に貼っとくんですが、まあ、そこでの、なんかお便りみたいなのがあって、まあ細かい内容はね、ぜひそちら聞いてください。で話だけで、ね、その聞いてて、まあなんかね、アドバイスとかされてるんですけど、まあその通りだろうなとか、別に漫画の話は全然わかんないですけどね、漫画家さんとかね。というのはですね、まあいくつか僕も思うところがありまして、別にその、漫画家さんで1年結果が出てないぞみたいな人にアドバイスするってわけじゃなくて、まあ仕事作りとかって置き換えてですね、1年じゃあやって、なんか成果というか結果が出なかったら、どうしますかって時に、まあ、辞めるか辞めないかとか、まあ、いろいろなことがあるんですけど、そういうことをちょっと、問いとしてね、自分に問いかけてみようか、見ました、考えていきましょうというのが今回のテーマとなります。でまずですね、1年間という活動量ですね。で1年間もまずですね、すごい細かいんですけど、何やりましたかってことなんですよね。はい、で月に1回だったら12回じゃないですか。何やるかによりますよ。毎日だったら365回。そうそうそう。で、時間って1年間で、週に1回だったら48回、48週。で、1週にあたり1回何時間やったかとかね。で、こういうことを言うと、量をやればいいっていう話になるんですけど、まあ、基本的には最初は量はやっぱりやらなきゃいけないから、1、2ヶ月ぐらいはやらなきゃいけないんじゃないですかねっていう、海馬ね、脳科学的な海馬をテームすると僕は勝手に言ってますが、要は手なずけるには75時間程度は必須じゃないかっていうみたいなね、ぐらいとするならば、あとなんか3週間ぐらい習慣ってやらなきゃいけないって言ったりしますけど、それ1日 2,3 時間やってそれぐらいみたいな感じとかで、もちろんそのやる量によりますから、その漫画はわからないけど、そのアイデアを出すっていうのも、毎日こういうことないかなってメモしたりするっていう習慣がない人がアイデアは出してないじゃないですか。そうだから、なんて言うんだろうな、情報とか引っ張ってきてこうだああだ考えたりするってことを、まあいわゆるね、ここでも何度言ってますが、発想法というのはアイデアの思考法ということなんで、情報を持ってきてそれを考えるっていうこと、問いかけをするっていうことがなければ、まあ、やってないのと一緒なんで、すぐやりましょうねっていうことにはなりますからね。そうそうそう、アイデアを出すっていうと、なんかもしかしたら、誤解される方がいて、なんかね、天性でなんか思いつくものがあって、それをねポッと出すとサッと出すとパーンと出す、なんでもいいんですけど、そういうふうに思われてるかもしれませんが、そういうことでは、ないですね。はい、でそういう状況で、まあ量ですよね、1年間っていうのでどれぐらい量を取り組んだかってことで言った時に、まあその創作ホリックっていうね、ポッドキャストで言われてたんですが、なんだっけあれ、そうそう、何も起きないってことあるのかっていうところで、多分起きるよねっていう。で僕もこれは同意で、1年間、まあ毎日やらなくてもいいけど、 さっきの75時間ぐらいはやって1、2ヶ月、あ、分かんない、 3ヶ月でも半年でもいいです。でそこそこ、やってる人で全く何も起きないってことはあるのかっていうことなんですよね。全く何も起きないことは多分ない。 でここで結果っていうのが、難しいところで、このラジオでも言ったと思うんですが、結果目標と行動目標両方あった方がいいっすよっていうのは、まあ言ってて、結果っていうのはその漫画だったら、そのなんか連載と か, なんか読み切りの話だったのかな、要はその漫画が、ね、掲載されるみたいなことですよ ね一般の人に広くって言わなくても、まあそのなんか賞を取るとかなんか分かんないけど、一つその分かりやすい結果が、世の中に対してもしくは言えるとか、受賞とか、要は他者評価みたいなとこかと思います、この場合の結果って、があるか。で、あと行動目標っていうのがあると思ってて、要は毎日何してるかとか、どういうことをまあ普段やってるか、もしくはそのために、そのなんかネームを何本書くだとかね、漫画で言えばね、アイデアだったらそのためになんか何をチェックしてるかとか、そういうことになるんですが、やってるかってことになります。でそれ自体は行動の方は、まあやらないと結果につながらないから行動はしなきゃいけないんだけど、行動をすることが目的になってはいけないってことではあるんですよね。そこは、重々承知いただきたいというか、考えていただきたくて、ただニュースをぼーっと見て、バッて見たら、はい、アイデア出ますなんてことはまあなく、これはどういうことなんだろうかとか考えたり調べたりっていうことをしてって、そこでそのなんで質を高めていくみたいなことになるんですが、やらないとまあそれはね、何にもならないですよねっていう、はい、このあたりがもうやっていくしかないんで、あのなんかよくわかんないなっていう人には、それ具体的にどういうことですかっていうなると思うんで、まあ、やってみてくださいとかで、わからないことを聞いてくださいの方が一番いいですね。でわからないから、そういう感じなんですねって言ってイメージして、やれるかどうかっていう話なんですけど、これは結局教育とか学びの話で、自転車って乗ってみないとわかんないじゃないですか。なのに自転車の乗り方を一生懸命教科書で勉強してもあんまり意味なくて、じゃあやりながらやろっかって言って、そうそうそう、そのね自転車を買ってくるとかね、それをできる、あの走れられるところを準備する必要はもちろんあるんだけど、まあそういうもんじゃないですか。うん、だからやりながらっていうのを、まあ何て言うんだろう、教え方が整ってないみたいな、風にもしかしたら笑う人がいるかもしれないけど、多くのものってやっぱそのなんか整えて何か教えるっていうのって結構難しいんですよ多分。言語化が結構得意とか、なんかそのね、マニュアルとか整理して、なんかそういうのが得意な人でやっと、なんか見える化できるぐらい。で、さらにそれらを、実践してって、どういうズレがあるかを見てってやれるかってなってくると、もう途端に人が少なくなってるような気がします。うん。で、それがさらにジャンルとかに分かれてくと、もう結構あの、達人みたいなね、感じもしますよね、そういう教育ってね。まあ、すごいと思います。人を教育するっていうのはすごいことだなと思いますし、学ぶって面白い、そういう意味では面白いクリエイティブなことだなって僕は思ってます。でその結果が出ないから、やめるやめない問題っていうのはまあどこでもあると思うんですね。夢が叶わないとかね。でプロ野球とかで分かんないですけど、素振り、なんかねどっかに入団、プロ野球入団よくないな、その前に高校とか、大学とか分かんないですけど、まあ、活躍してそこで試合にもあまり出れなかった、ベンチ入りもできなかった、もしくはベンチ入りできたぐらいだからね、スタメンでなんかこう最初から選ばれてたわけじゃないっていう人がいて、ね、例えばね、じゃその人はいつ諦めるんですかって、でその人にとっていつ諦めるかなんて、まあ、失礼な話じゃないですか。で仮に思ったとしてもですよ、その人が思って、相談してきたら別にいいけど、でその人にとっては、まあ、いつ諦めるというよりもどれぐらい自分はやれるんだろうかってことをやってみて、ダメなら、まあ、すっぱり諦める人から、その何て言うんだろう、趣味とか違う形でその野球とか、まあ、サッカーでもいいんですけど、そのスポーツと、関わっていくっていうのも全然ありだと思うんですよね。うん、でこれをまあこんな人はいないと思うんですけど、そのなんか敗者が、まあ、要は負けた者が何を言うかみたいなことを述べる人はいるかもしれませんが、まあなかなかそういう方ってちょっときついっすよね。別にそのなんだろう、勝ったらね、勝てば官軍みたいな考え方じゃないですか、それ結局。うん、でそこに1回でもなんかエントリーして乗ったらすごいってことになるかもしれないけど、まあそれも大概じゃないですか、考え方として。運とかもありますからね。でそういう時に、じゃあ結局、まあ、問われるのは自分がどこまで粘ってやりたいかっていうのと、まあ、やっていきたいかっていう今意思が問われるんじゃないかなっていうことですよね。そうそう、だから1年で結果が出なかったから諦めるっていう択もあるし、選択肢もあるし、 諦めないっていう選択肢もあるよねっていう、それだけといえばだけなんですよね。そうで、で結果が出ないから出せる方法を教えてくださいは、まあ、問いとしてはすごい質の悪い問いかけだと思いますが、まあね、その元ネタのねポッドキャストはそんな話はもちろんなかったんですが、そういうふうに、まあ、少なくとも自分で、やってみて全く手応えがないってことは、ないんだと思います。ないっていうのは、全く成長や学習がなかったら、僕もしんどいですし、その状況は僕はやめた方がいいかなっていうふうにするタイプなんで、僕ですよ、僕だったらね、あ、これは向いてないしちょっと違うなってことでやめると思いますっていうところで、たまたま僕の中に残ってるのがそのアイデアを出すとか、まあ、企画するとか調べるリサーチするっていうようなことしか、まあ、あと話すこともね一応残ってるのかなぐらいしか残ってないってだけです。はい、なんか分かりやすくないですか。てか分かりやすいというか、僕は別にそういうのを極めていこうみたいなこと思ってないんだけど、まあ、結果的に残っているのは手持ちの札がそんなもんだなっていう感じです。でだからそれを絞ってそれしかやらないっていうことはもちろんないし、いろいろやろうとするんだけど、まあ、結果的にも、まあ、まとまるよねっていうので、その、まあ、アイデア出すとか調べるとか話すことっていうふうに、まあ、説明することは多いですね。でもそれって他の人も別にできるじゃないですか、うん、だから統合して、その仕事クリエイターっていうことで、なんか仕事を作っていくってことは、まあ、やりたいですよねってことで、まあ、やっていきたいので、そんな風に振る舞っている感じもします。だから別に諦める、あんまりやらなくていいんじゃないですかっていうね、前回から言ってる否定的な、否定して自分がどう反応するかっていうような、別にやらなくていいじゃないですかって言った時に、別にね、リスナーのあなたもそうですが、あなたに何かやれっていうね、例えば歌手だったら歌手、ポッドキャストもポッドキャスト、 YouTube も YouTube、 別に何でもいいですよね。副業だったら副業、何でもいいけど、それやれって誰かに言われたんですかって話なんですよね。で、言われたことをやってますっていうだったら別にそれはそれでいいじゃないですか、うん、特に深い意味はなく。でお金がもらえるからっていうのは、別にお金がもらえる他の仕事があればそれやればいいじゃないですか。なかったらそれやるしかないかもしれませんよね。でそういうふうに、そのご自身というか自分が、どういうレベルで、その、なんだろう、やりたいこととかやっていることに向き合ってるかっていうのは、まあ正直やっぱ問われるので、逃げれない感じがしますよね。逃げちゃダメではないんだけど、なんでやってるのかって言ったら、自分がやりたいからやるんじゃないですかっていうところになってって、そうね、誰かに言われたんですかっていうね、その誰かに操られてるんですかって言ったらちょっとよくわかんないので、あなたが選んだんじゃないですかっていうところだけですよね。それは厳しいというよりも、なんかもっと自由というかフランクな感じで、じゃあこうしようかああしようかっていう風に、まあアイディアですよね。なんかやりたくなってくる気持ちが出てくるか、もう嫌だなって言ってやめようっていう風になるからですよね。でまあ創作的なものってちょっとそういう意味では難しくて、自分の表現というか自分の内面が試されるわけじゃないですか、まあ、だけど別に会社員の仕事だって、別にその会社にその人がいてやらないと会社が支えられないみたいなことをもしかしたら思ってる方が、特に転職経験がないとか、そこにずっと、ね、いる人、まあ、本当に10年20年いる方だと、もう自分のと一緒になってるかもしれないけど、会社が、雇用される側ですね、従業員としてですね、ないですよね別にね。休んでもちゃんと回るっていうのが会社です、ね、でもしかしたら、起業して会社を作ってサービス立ち上げてる人とか事業を立ち上げた人でもそうかもしれないですよね。そのあなたの会社とか事業があるから成り立ってて素晴らしいよねってことを言われたとしても、その人がそれやらなきゃいけないことを使命とかミッションというふうに理解、ご理解するのはいいんだけど、それを絶対やらなきゃいけないっていうふうにはなるんですかっていうふうに問われた時に、まあ最後意思ですか、やりたいとかね、やりたいんですよと、その使命感みたいな意思とかね、うん、それでストレス感じる、ストレス感じないはもう自由というかね、というふうに僕は思ったりします。もちろんそういうふうに割り切れないものもいっぱいありますよ。そんなふうにドライにロジカルで自分に向き合って、ね、いらないと思ったらバンバン切っていくっていう感じが、あのいいとも思ってないですからね別にね、うん、でも最終的に自分が決めるっていうことじゃないですか。どんだけ理屈で、どんだけ偉い人か、どんなに有名で成功してる人が、ね、あなたはね、ここの道に沿って歩いてくださいって言ってやりますっていうね、まあ、言われたからやりましょうっていう素直な人もいるかもしれないけど、まあなんか尺じゃないですかそういうのって、ね、僕は尺だと思っちゃうんですけどまあまあまあ、でまあそのあと、その何、結果っていうところの手応えですよね。手応え何かがもう問題もあって、これはもう自分で考えるしかないですね、うん、でウェブサービスであれば、まあ、僕もそのリリースっていうかなんかやって、あなんか全然反応ないなとか、 なんか来たとしても別に人ってそんな興味ないんだなっていうことを別に思うわけですよ。思ってきたんですよ、うん、で今も別に思ってて、その自分に対する興味というよりもそのサービスに対する興味とかもそうだけど、なんていうんだろうな、自分が思っているように人が思うかっていうのは文章とか言葉とかでも伝えるのと一緒で難しいなと思ってて、難しいと思ってるんですよ。思ってて自分が伝わったと思っても、まあ、6割5割もしかしたら、ね、3割かもしれないですよね。1割2割でちょっとなんていうんだろう、もう、やり方に問題がある可能性はあるんですけど、10喋って1伝わっていいよねっていう人は、まあ、相当寛大とか相当教育者っぽい人だなと思いますけど、まあ、そこまでいかなくても3割ぐらいは欲しいよねっていうのがあったりします、ね、でも8割とか9割はほぼないですよね。っていう意味で自分が作ったものとかが、その誰かに支持されるってなるとより間接的になっていくから伝わりづらいわけですよね。だから創作ってそういう部分もありますよね。うん、で、授業もそういう意味ではクリエイティブだと思いますから、じゃあ自分がじゃあそのなんだろうな、肩こりがひどいから世の中に肩こりを治すような、まあ、機会でもいいしね、それこそまあ怪しくなりますが、そういうね施術法みたいなねノウハウを売るとか、あとはそういうチェーン店じゃないけど、なんていうかほぐし屋さんみたいなね、よくわかんないけどまあ整体院じゃないけど、そのマッサージ屋みたいなのやるとかわかんないですけど、やり方いっぱいあるじゃないですか。でそれを選んでやったとするじゃないですか。そうそうそう、肩をリラック肩のこりとかをほぐすような、運動をまあ広めるとかでもいいですよ。全然いいですよ、何でもいいですよ。で動画を売るとかでもね、 YouTuber でやるとかも何でもいいじゃないですか。やり方いっぱいある。でそれ決めてやってどうしますっていうことなんですよね。で結局そこで、あじゃあなんか YouTube やったけど全然反応ないからやめよっかってことはいつもできるわけですよね。でやるんだけどなんかもっとやりたいなと思えばやればいいじゃないですかっていうのが、まあ僕の感覚にはなりますよね。でやればいいじゃないですかは別にその突き放してるっていうよりも、そのあなたが、まあ実際のあなただったらですね、そのまさに僕だったら僕で、僕がどうしたいかが問われているっていうだけなんですよね。そうそうそうそうそう。でじゃあ YouTuber っていうのはっていうところの定義として、もちろんそれで何万フォロワーで今ダメなんですか、まあ、何万フォロワーで十分すごいと思いますけど、登録者はね。っていうところで、その広告収入でやりたい人だったらもっと必要でしょう。で広告収入も、なんていうの、そのね、動画の再生数というところでは全然ダメだと思うんですが、それでも、フォロワー数に比べてなんかその登録者数の、まあ、対象者と、それを紹介したら買ってくれる率が高ければ全然話が違いますし、その取り上げてくれるってことで価値になるってこともありますから、もうそれは広告とか、宣伝というのの見せ方の価値の話になるんで、全然設計としては違ってくる、ビジネスとして設計の仕方が違ってくるんで、まあそれを置いときましょう。ただその YouTuber だったら YouTube をやめてしまえば YouTuber ではなくなるわけなので、また別のことをまあやるか、違う形で伝えるってことをまあ、しなきゃいけないとは思いませんが、していく、余力とかパワーがあれば、まあ、それは僕は灯火は消えてないなっていうふうには思ったりします。はい。で、こういうことを言っていくと、じゃあまあ、ね、最近言ってますよね。僕、自問自答してますが、じゃあ、小笠さん、あなたはいつまでどこまでやり続けるんですか？それこそ仕事クリエイターいつまでやり続けるんですかってことを、もしかしたら思う人がいるかもしれないんですが、ね、思ってなくても、言うんですけど、まあ、僕は割と今のところ全然ずっとやっていきたいなっていうふうに思ってますし、その、キリがないんですよね。キリがないっていうのは終わりがない。ですね、いろんなパターンがあるし面白いなと。で毎日のようにまあそのね、ニュースとか記事とかいろんなもの見てて、ネット見てて、なんかこんなビジネスあるんだっていうふうに思うことばかりなんですよ。ここはなんか伝わってなかったかもしれないですけど、まあ、そのことばかりです。だから何度も言ってますけど、僕が優れたアイデアを出しているつもりは全くない。むしろゼロまである。でもゼロだっていうとさすがにこの人なんかなんていうの、微妙だなみたいに思われても、まあ、尺なんで、ちゃんとアイデア出してお金もらってますよってことは言いつつ、まあ、とはいえ別にそれでポジションを取ってオラオラねしたいわけでも全くないので、なんていうんだろう、自分の、まあ、スタイルスタンスとして、まあ、日々毎日発見があって楽しいなって思って生きてるわけです。っていうことで別に他の人のビジネスとかやってることも素晴らしいなと思いますし、別になんかけなしてどうとかって批判、まあ批判的なやつはもちろんありますけど、批判することはもちろんありますが、 どうなんだろうねっていうあるんですけど、別にそれがね滅びろとか、なんか攻撃してどうっていう意図はなくて、そこから考えたいですよね。なんか微妙だったら反面教師にすればいいし、良さそうな教師として、あ、いいっすね、そういうのいいっすよねっていうのを集めていけば、自分の、ビジネスだったり、提供するアドバイス、ごめんなさい、アイデアに対しての、価値とか事例にもなりますから、プラスじゃないですか、うん、であとは自分もやってって楽しんでいきたいっていうところなんですよね。であと、まあ、結局それやりたい仕事クリエイターっていうことを言ってやっていきたいっていうのが、なんかそのガチッとやっぱりあるなって思ってるのが、別にずっと前からあるわけじゃないんですよ、ないんだけど、アイデア出すも楽しいし、そのプログラミングでゼロからね1で形にしてプログラムとして動いていった時に、まさにアイデアが形になる瞬間とか、まあ、文章もそうじゃないですか、なんとかの仮説とか言ってて、まあ、なんだろうな、まあ、先の思考の盲点みたいな、例えばサービス側と、お客さん側のでそれぞれ立場が、まあ、リスナーのあなたも立ってると思うんですが、なんか作ろうとする起業すると、喪失するんですよね。つまり企業側でサービス側だと、お客さん側の視点が、お客さん視点で考えろって言われてもそれが消える。でお客さんで消費者側で普段やってる人がもちろん多いんですが、その人たちにとって、あ、その人というか僕もそうですが、なんかスーパーで買うときに、そのお客さんの立場でなんかこれ傷んでるなとか、そういうの分かるんだけど、店側の経営としてそういうのをいろいろ見せていくっていう視点になかなか立てないね。だから両方あるんですよ。でそれを思考の盲点と言ってるんですけど、これもう慣れていくしかないかなっていう、もうそういうもんだと思って、慣れて考えて、ね、何度も練習していくしかないなみたいなことを思うんですが、そういうのも思考の盲点っていうふうに言葉とか、定義とか、考えをまあ深めていくことで一つの、見方になるわけですよね。見方っていうのは あれですね、仲間じゃなくて、視点ってことですね、捉え方、でそういうのを繰り返していくしかないんですよね。でじゃあその思考の盲点とかはいいんだけど、あまりにも、あまりにもですよ、あまりにもそのなんていうの、仕事っていうものが、なんていうの、会社だったりどこかで勤めてそこにあるから、仕事っていうのはね、それこそスーパーのパッケージみたいな感じです。まあ、スーパーは別に悪く言ってないですよ。肉を買うみたいな、魚を買うみたいな、もしくはね、生鮮の野菜を買うみたいなね、じゃがいも、最近だと、今の時期だと、あれですか、シソとかね、梅とかありますが、新生姜とかもね、そういうのを、みたいに買ってきて、仕事がそれで並んでてやって、じゃあ、今日このクエストやろうっていうふうに、思ってると。でクエストならまだいいですよね。プロジェクトで業務委託だからだいぶ違う、選んでるし。それがなんか、なんていうの、そこに、そのスーパーに行くと、もう仕事があって、じゃあ今日は、なんだっけ、新生姜をパッケージしてくださいとか、今日はネギを切ってくださいみたいな、仕事を与えられてやるみたいな、今、そうやって言うと、なんか工場労働みたいなことを言ってるかもしれないって思うかもしれないけど、全然オフィスワーカーとかってことで一緒で、今日はこれやりますってね、別にウェブデザインでも何でもいいし、何でもいいですよ。出社して何かやるって。で、出社しなくてもいいですよ。リモートワークでも何でもいい。ですらいい。そうやって仕事があるっていうことが、当たり前だと思ってたり、その仕事、ある仕事をやることが、で、お金をもらえるっていうことに、まあ僕は疑いを持ってるわけですよね。で、疑ってるっていうのは、それでお金を得るのとか、その仕事は価値がないとか、そういうことを言いたいね。それ否定したいわけじゃなくて、それ何なんですかっていうところをまあ見ていきたいわけですね。わかります？っていうことをまあ詰めていくと何が起きるかっていうと、まあ、結果的にまあ何度も言ってると思うんですが、お客さんがまあ要はその対象とする人が、接する人が、あなたが接する人が、なんか嬉しいとか価値あるねとか役立ったよとかありがとうっていうようなことがない限り、それに助けられたよってことない限り、心が動かないわけですよ。と思いません？そう、どうです、わかります？で心が動く感動じゃなくても、まあ、例えばお弁当を買うときにお弁当があって、それで、ウェズに住んだっていう大げさですけど、まあ、食べれてありがとうねっていう時にお金を出すわけですよね、お弁当にね。でそのお弁当の価格も様々なものがありますよね、うん、でどういう味付けとかどういうものが好みとかもありますよね。でそういう時に ありがとうってことでお金を代わりに出す。でこれがもちろんお金がなかったらありがとうでよくて、じゃあその作ったものが、そのブツブツ交換じゃないけど、ではまあちょっとね、正直やりづらいでしょうと。だから自分の技能として、じゃあお弁当ありがとうってことでアイデア出しますかって時に、みんなアイデア欲しいわけじゃないですよね、多分ね。 みんな文章書いてほしいとか、みんなプログラミングやってほしいわけじゃないじゃないですか。っていう意味でお金っていうものにちょ変えておいて、それで後で、収益というか、できると。あ、じゃあちょっとクリーニングしたからクリーニングしましょうとか、なんか美味しいもの食べに行きたいからちょっと高めの飲食店に行きましょうとかってことになったり、まあ旅行行きましょうってことで旅行行くとか、まあいろいろできるじゃないですか、お金ってね。でもお金はそのための信用というか、使えるっていう信用的な手段が、信用として、いいよねっていうふうに思ってるから、別にそれが、まあ、石ころでもいいわけですよね、みんなが信頼できてたらね、うん、まあでも偽造とか保存とかの問題があるから、お金ってものに、まあ、紙幣とかね、硬貨とかっていうものに、まあ、日本の円とかっていう話ですけど、まあ、なってるわけです。でそこまで考えていくと、まあ、分かるというのはおのずか出てくるのが、まあ、お客さんが心が何かしら動き、その人が動いた結果お金を出してもいいなと思う、お金を出すのが自然だと思えるぐらいの価値になり、それを直接、まあ、直接じゃなくてもいいんですが、いただいたところが、まあ、仕事なわけですよね、うん、でこれを、まあ、ライフワークとかライスワークとかね、いろいろ、言葉で分けてもいいんだけど、なんて言うんだろうな、そのライスということで生きるための仕事みたいな風なものに やりすぎると病むと思います、はい、何でもいいみたいなやつですね、うん、これは病むと思います。僕は病むっていうのは病気になります。で僕はあまりそれはやりたくないなと思ってます。で一方でいやそんなことないよと、自己表現全開でバリバリでライフワークだってことで、まあ、アーティストって言ったらちょっと失礼なんですけど、別にアーティストだかね、みんながそういうふうに思ってるわけじゃないんだけど、自分の表現とか自分がやりたいことを全力で出していって、それでやっていくのだって時になると、まあ、それは実行を出しすぎというか、まあ、それが結局そのビジネスとか他者評価ってことを、まあ、見てなかったりすることもあるわけじゃないですか、うん、まあまあまあまあ、その見方とかもありますけどね。要は自分が好きなことでやりましょうとか楽しいことでやりましょうっていうと、こういうことを強調しがちなんだけど、自分がいいよと思ったものが必ずしも他人がいいとは限らないじゃないですか。うん、そうそうそう。でも同時に矛盾してるんですが、自分がいいと思ったものは他の人もいいと思うことも結構ありますよっていうのは僕は言っていきたいんですよね。だからここら辺のバランス感覚って、この今聞いてて、そうだよねとか、そのなんていうんだろう、そういう風なんですねっていう風に頭で理解するものじゃないんですよね。これ言語化してますけど、僕が、考えて体験してそうだなって言えていることを言ってるだけなんで、体験せずに、頭だけで考えて、なんていうんだろう、仮説ぐらいだったら全然いいですけど、こうであるそうであるっていう風に決めつけてるわけじゃなくて、こういうことが言えるかもしれないなぐらいの全部仮説なんですよ、括弧になってるんですよね、かもしれないよねっていう。だからかもしれないって言ってるんで、言い切れないんですよね、違うかもしれないから、うん、また変わるかもしれないんで。なんでそのバランスって言ってるけど、もしかして人によってはバランスとかもう取るのがめんどくさいとか、バランス感覚がおかしくなってるから、もうどっちかに絞った方がやりやすいっすよねっていう人がいれば、それでいいんじゃないですかっていう時に、別に僕とその人、もしくはあなたがそう思うなら、それで別に対立してどうかっていう構造ではないですからね。まあ、少なくとも、なんて言うんだろう、別に意見が違ってあろうが、その人と 対立っていうか、対立をせずに、あ、いいっすね、豊かっていろいろあっていいっすよねっていうふうに分かっていた方が、僕は幸せだなと思います。まあ、だけど、世の中そんなふうにニコニコね、いけないことが多くて、まあ、じゃなかったらみんな平和で、ね、戦争とかも起きないんですが、まあ、そうなってないっすよねっていう状況がある。まあ、それぐらいまでは膨らませられますよね。で話戻すと、まあ、結局ですね、その何か手応えっていうのを、まあ、どういうものにするか、あとね、どれぐらいの行動してから結果が出る、成果が出るっていうふうにするか、で結局その向き合っていきたいものとかやっていきたいことに対して、結局意思ですね、どんなものでもいいんで、ずっと言ってますけど、こうしたいんだ、ああしたいんだってものがなければ、その作戦とかも立てられないじゃないですか。どの程度のモチベーションとか、どの程度やりたいのかっていうね。だから野球始めようって言ったら、ピアノ始めようとかいいんですけど、ちょっと練習して、なんか難しい弾けないって時にやめます？で、やめたら別にそれで終わりなんだけど、別に無理してやらなくてもいいですからね。そうそう。うん、ちょっと我慢するぐらいはあるけど、でもそうやって楽しみを見出せなかったり、面白いな、やってみたいなって思わなければ、やらないですよね。やれなくないですか？うん。最初の、まあその子供とかね、学生さんぐらいだったら、まあそこまでないかもしれないけど、これなんかやってっても、面白くなるポイントあるのって思ったものって結構しんどくないですか？でそれがある日面白くなることもあるかもしれませんが、まあないみたいな。本とか読んでてこれ面白くなるんかなって思って ってたら意外な面白さがあるかもしれないけど、でやっぱりそこまで面白くなかったよねっていうのがあったりするように、うん、その意外性を狙うならいいけど、なんかそこまでね、どこまでやるかってことなんです。でそこでそのじゃあ漫画じゃないけどもう本でもいいけど、じゃあ絶対読み始めたり読まなきゃいけないなんてないですからね。そうそうそう、自分が着手してやるって言ったものを絶対やらなきゃいけないなんてことはないと思いますよ。うん、でその時にまあ何て言うんだろう、まあ一つだけ、注意っていうか気にしたいっていうのは、まあ、仮にそれやめてもいいんだけど、じゃあ何やるって時に同じパターンとか同じことを結局繰り返してないかみたいなことなんですよね、結局ね。そうそうそうそう。でいや同じことを繰り返してないしっていうふうに思えるなら別に同じことを繰り返してないと思いますよ。か同じことを繰り返してもそこで学習してって学んでってあるならまた次は違ってくるんじゃないですかねっていうことになってくんで、まあ学習とか教育学びとかね、勉強するとかそういう話になってっていくかなと思います。はい。まああとはどうなんでしょうね、そういう理屈でいろいろ言っても結果的にまあ僕はね、最後の締めとしてはまあ自分が面白いとか楽しいとかって思うのは理屈でね8割9割もしくは 99% 詰めたとしても、あなたが 1% 部分で面白いと思えないならそれってなんでやるんですかってなるとね。でまたね月曜日のね松崎さんとのゲストの話ね、松崎さんってゲストの方を迎えて話してた AI のテーマがあるんですが、結局自分が面白いと思ったことをやらなかったら合理的な部分で全部賄って 99% 合理的でできるのであれば、それは人間あなたがやるよりも僕もですよ、論理が得意な人でも AI を見た時に AI がやった時に結構論理的だなって思っちゃうわけですよ、まあ、少なくとも僕は思ってます。そういった時に AI がほぼ代替してくる可能性が高くて、そういった時にもう論理的に決めるとかってまあ、どうなのって思わないですけど、全部が全部思わないですよ、思わないけど、こりゃなんか意味ないなっていうね、意味ない、意味っていうのは人間が生み出しているその無駄とかどうしようもないよねとか、くだらないなっていうようなことでいいんですよね、うん、だからくだらないことやれんとかあのバカバカしいことをやってなんかおちゃらけろってことじゃないんですよ。論理的に価値とか論理的に言語化できないものが価値がないなんていうのは、まあ、最も悪種というか最も違ってて、むしろ逆で最もそこで言語ができないとかってことが価値があるんじゃないかっていう話でもあります。だから何度も言ってますが、その小さな意思とか自分がどうしたいかってことっていうのが誰にとってもう誰にとって、じゃあそれはじゃあリスナーのあなたがこういうふうにやりたいですっていうところにとって、僕にとってそれが価値があるわけじゃないじゃないですか。あなたにとっての価値だから、まあこれある本に書かれてましたが、そのなんて人生の意味なんて何ですかって言って誰も答えられないんですよ。自分にとってこうだよっていうふうに意味付ける、自分で自ら定義するとか考えてこうですよっていうふうに言うことが何て言うんだろうな、その考え方価値になるなんですよね。価値というかあなたが思う価値っていうのがまさにあなたが思う人生であり、その今生き方みたいなものになるかなって思いました。うん、なんで、その思想とは言わないんだけど、自分がこういうふうに生きたよねっていうのが、何かしらあればそれは育てることができますから、なんて言うんだろう、そのいきなりはいすごい固まってますってことはなくて、徐々にこうね植物を育てるかのように手入れをして水やって肥料をあげて日光をあげて、ね、声かけて育ってくれてありがとうねっていうことをやってってやっと、だからあなた自身ですね、自分をやっぱり大切にしなきゃいけないんですよね、そういう意味でね。だからそこを自分を大切にしてなくて自分に暴言を吐くようなことをやっていてはいけないので、自分大事にね、自己愛くださいってことでねご自愛ですね、自己愛じゃないけどご自愛というわけで、大事にしてください。はい、梅雨っぽくなってきましたんで、はい、まあそんなわけで今回ですね、結果出ない時ねどうしたらいいかっていう話と、そのなんだっけ、いつ辞めるかみたいな話ですけど、まあ、結局ですね、自分で決めましょう、まあ、自分で決めましょうっていうのは別に相談とかしてもいいし、いろいろ理屈ね言語化して振り返りとかしてもいいけど、まあ、結局まあ面白いかどうかとか自分にとって意味があるかとかで、その意味があるかっていうのも全部自分が決めることになるかなと思います。うん、誰かが決めてこれがあなたにとって意味あるから、あなたはじゃあそのね文字を書いてくださいとか、あなたは決められたからこれやってください、でそれでもしやれる人はいるかもしれないけどね、別にいいんですよ、それでやるってきっかけになったらいいかもしれないけど、 まあ別にそれねやって面白いかどうかを考えるのは結局あなたであるし自分であるってことなんで、まあねきっかけぐらいはいいけどっていうところですかね。うん、というわけで、今日はこれぐらいにしましょう。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。しごくりラジオ大橋でした。以上失礼いたします。